矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうも、アガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプです。ドラバナー4回目ですかね。8月の半ばでございますよ。ね、夏真っ盛りの時期のはずなんですがね、これ全然暑くないですね、最近ね。8月入ってから天気が悪いんですよね。なんでなんかね、夏らしさをあまり感じないという。まあ、エアコンのない部屋で過ごしている分には過ごしやすくていいんですけれども、なんだかな、7月の方が全然夏っぽかったっすよね。ほんとね。まあね、その夏っぽい7月にウォーターボーイズをね、のことを喋れたのは良かったですね。これ8月に夏だからって8月にしてたら、これ、全然らしくないタイミングになってしまうところでしたが、そんなわけでドラマの第4回ですね。今回の語るドラマね、いろいろね、考えたりもしたんですけれど、結局なんか見たいのを見ました、見返しました。ということで今回のテーマは佐生妙子最後の事件ということで、佐生妙子、これはどうなんですかね。うちらっていうか、この40前後の世代の人は、ね、覚えてるというか見てたと思うんですけどね。どうなん、今、もう語り継がれる的な感じのドラマではないのかな？どうなんですかね。主演がね、浅野敦子ということで、これが、そう、やってた時期を先に言っておきますか。1995年の7月クールということで、22年前ですか。第1回で喋ってた王様のレストランの次のクールですよ。だからその王様のレストランの後番が、佐生妙子最後の事件だったんですね。そんな時期なんですね。主演はもちろん佐生妙子を演じます。浅野敦子でございます。浅野敦子、ね。で、他が、その、浅野敦子のバディ的な、まあ、刑事者なんでね、二人組になることが多いんですが、バディ的な感じになる若手刑事をやってたのが、柳葉さんですよ。柳葉敏郎、ギバちゃんですね。これ、面白いですよね。要は、踊る大捜査線とかで、こうね、のギバちゃんはこう、お偉いさんの方の方面だったから、冷静系の方だったんですけど、完全に若手の熱血系というか、正義感あふれる感じの刑事をギバちゃんがやっているっていう。これもなかなか面白いですけどね。あと、まあ、共演で出ているのが、佐野史郎ですとか、蟹江啓三ですとか、あと、増武氏に飯島直子。ね、そんなところがメインですか？感じですね。刑事物ですよ。刑事物っていうか、サスペンスですね、完全なね。コメディ要素一切ない。今までね、結構コメディ要素の強いやつを面白かったね、つって話してた感じだったんですけど、まあ、一切コメディ要素ありません。ドシリアスなサスペンス、怖いやつですね、結構ね。まあ、猟奇殺人の、を追っていく感じのやつなんで、あれなんですけど、まあ、その、主人公ですね。佐生妙子、浅野敦子が、刑事、捜査一課の刑事なんですが、元プロファイリングチームの女ということで、これがね、あれなんですよ、二十数年前。まだ、今はね、なんかプロファイリングっていう言葉が一般化してますけど、まだ、日本にあまりプロファイリングという言葉が広まる前に、このドラマで、まあ、プロファイリングっていう言葉が多少広まった感があるんですけど、まあ、結果として、ちゃんとしたプロファイリングじゃなくて、なんかちょっとオカルトチックな、なんか危ないもの みたいな感じで広まっちゃった感はあるんですけどね、このドラマのせいでね。そういう感じの、そう、その元プロファイリングチーム、日本でその心理とかそういう方面から犯人を追うプロファイリングチームを作ろうと実験的に作られたプロファイリングチームのメンバーだった佐野敦子で、同じメンバーだったのが佐野史郎とかで、リーダーにこの増武志が演じる梶浦という男がいたんですね。で、この梶浦っていうのがリーダーで天才だったんだけども、こう猟奇殺人犯の分析をするために近づきすぎてシンクロしすぎて自らも犯罪の快楽に溺れるという、ことで、その梶浦が殺人者になってしまって、そのプロファイリングチームは解散させられたという経緯がある。で、まあその梶浦っていうのが実は佐生妙子のまあ恋人でもあったわけなんですが、その梶浦はその殺人を犯しその場で捕まるんだけど精神鑑定に回され、その結果施設の方に行くんだけどそこを脱走して行方不明になっている。梶浦は姿がいなくなってるわけですね。で、そんな中、浅野敦子のもとにこう岩手県警からの研修っていう形で若手刑事のギバちゃん松岡っていう刑事が来るところから話が始まる。で、同時に猟奇殺人、連続殺人が起こってるんですね、すでにね、小指の爪を剥がしていく、殺した相手の小指の爪を剥がすという猟奇殺人が起こってて、それを追うところから話が始まるんだけども、このね、最初のその連続殺人の犯人をやってたのが香取慎吾ですよ。まだ若い香取慎吾ですね。これが、犯人なんだけども、それを追っていくと。で、まあこの香取慎吾は、まあ、歪んだ愛情を佐生妙子にこう持っていて、妙子のために人を殺すというような感覚になっているのかな。うん、で、まあ最終的にはその妙子の妹、これ妹誰がやってんだっけ？そうそう、妹の美代子をやってんのが黒谷友香ですね。まあその妹美代子に近づいて殺そうとしたところを見つかって逃げたり、また狙ってきたりっていうような中で、結局その香取慎吾は最終的には自殺だか殺されたんだかわかんないけど、プールにこう死んで浮いているのを発見される。結局逮捕はされずに死んでしまうんですね。で、その死んだ香取慎吾の口からバラの花びらが出てくる。で、こう妙子が梶浦というわけですよね。要はそのかつての恋人でプロファイリングチームのボスだったその梶浦っていう男の殺人の方法がそれだった。口の中にバラを詰め込んでいるというやつで、この事件の裏、要は香取慎吾を裏で操ってたのが梶浦なんじゃないかというところから、まあ妙子が精神的に危うくなったりもしつつ梶浦を追うという流れの中で次の連続殺人が起こるわけですね。この、2個目のやつの犯人をやってたのが国生祭より、国生祭よりもね、当然まあまあ二十数年前若いんですけど、これがね意外と可愛いんですよね。見ててびっくりしちゃった。あ、この顔可愛いって思う表情が何度かあるんですけどね。まあまあでも、まあ連続殺人犯ですよ。で、この、国生祭りに関してはもう、梶浦 にのためにやってるんだよ。梶浦は私のに愛されるためにやってる、愛されてやってるんだよっていう態度を太鼓にずっと見せつけようとするんですね。で、まあそれにこういろいろと惑わされたり苦しめられたりしつつ追いかける。で、梶浦の元に行くためにこうあえて単独行動で国生さゆりに接触してこう梶浦の元に連れて行けって言ったりして、逆に罠にはめられそうになったりなんてこともありつつ、追い詰められていった国生さゆりは結局これまた自殺をしてしまうんですね。奪った拳銃で自分自身を撃って死んでしまうと。しかもその死に際に彼女が言うのが、こう梶浦の写真とか持ってない、顔も知らないのみたいな話、結局電話でしか接していなかったっていうことが判明して、梶浦は結局どこにいるのか誰も知らないという状態になるわけですね。で、まあそんなこんなで梶浦の証拠がどこにいるのかを追いつつ、ごちゃごちゃしている中で次の事件が起こる。この犯人が柏原隆、一時期いろいろ出てましたけど今はあんまり出てないのかな、柏原隆という人が演じる第三の殺人者。この第三の殺人者はこう社会悪、そのいじめを隠蔽しようとした学校の先生だとか、なんかこう女の子をもてあそぶたり売り飛ばしたりするような半グレ野郎とか、そういう社会悪的なものを正義の名のもとに殺していくという犯人で、まあバラの花をそれに手向け、殺した相手に手向けていくっていう行動から、まあバラの花に関連付けて太鼓はこう梶浦が裏にいるんじゃないかと思うんだけど、まあ元そのプロファイリングチームの同僚で科捜研かなんかにいるその佐野史郎は、いやこれは梶浦じゃないよって言ってたりするんだけども、まあそれでも追っていく。で、追っていく中で、まあその柏原はこう捕まるんだけども、そう、自殺をさせずにちゃんとその場で捕まえることができるんですね。予告、犯行予告みたいのが、犯行予告っていうか本人からじゃなくてどこからかの垂れ込みがあって、次のターゲットがこいつだっていうんでガードしてて捕まえるっていう形になるんだけどもまあそんなわけでその第三の殺人者は逮捕するんだけども、まあやっぱり何か洗脳されてるというかマインドコントロールをされているようだという。しかしこう梶浦という言葉にも梶浦の写真にも全く反応を示さないと。やはりこれは梶浦ではないのかという中で、その彼、犯人の彼が通ってたなんか、なんだ、なんていうんですかね、セミナーというかそういうやつの、が判明して、それによってなんかコントロールされてるんじゃないかということで、そのセミナーを開いてたやつを今度追いかけるわけですね。ところがその男は殺されてしまう、何者かに殺されてしまう。ただその男が太鼓宛てにこう残したものがあったんですね。でそれをが要はその犯人を、犯人というかその人を操る、人をコントロールするためのマニュアル、人を洗脳するためのマニュアルを手にが、残されてて、そこに書かれていたのが佐野史郎の名前なんですね。佐野史郎演じる池波という、ずっと太鼓を見守ってるというか同僚として近くにいたり、太鼓が苦しんでる時にこうギバちゃんをこうギバちゃんにアドバイスしてこういろいろコントロール、まあ結局コントロールしてたんだけども、まあそういうことをしてた佐野史郎が実は裏で操っていたということが判明する。ああ。で、梶浦、今まで梶浦だと思ってやってたことが全部佐野史郎のやったことなのか、どうなのか、 カジューラは別でちゃんといるのか、どうなのか、というところで、まあ、佐野史郎を今度は追っていくわけですね。佐野史郎も自分のことがバレたっていうんで、まあ、分かってて、こう、逃げて姿をくらますんだけども。で、その中でですね、佐野史郎は人を操る、人を変えるのなんて簡単だっていうんで、ギバちゃんの婚約者である飯島直子を殺してしまうんですね。これね、ずっとだから初回からもちろん飯島直子は出てて、二人はこう恋人同士、婚約者同士としてこう、チュッチュッチュッチュッしたりしてこうね、いい感じの雰囲気。このね、ドシリアスな中で唯一こう、ほのぼのというか、和みになる、癒しになるようなシーンをずっと二人でやって、てたのに、その飯島直子を殺すというね。まあギバちゃん切れますよ。まあ暴走して殺してやるっつってなって、一人でこう佐野城を追いかけ始めたり、で戻っ佐野城はね、この追っかけられてる佐野城は逆にこうギバちゃんに、僕に会いたかったら餌をまけばいいじゃないかというようなことを言ったりして、コントロールされて、ギバちゃんはこうね、うん、浅野敦子の妹を、こう、連れ出して、餌にしようとしたりして、なあまあ、ぐっちゃぐっちゃするんですが、まあ結局、だからその、ギバちゃんと、その妹が、いるところを佐野史郎が襲うんだけども、まあなんとか妙子が間に合って、佐野史郎が逮捕され、二人は助かるという流れ。で、ね、佐野史郎、この佐野史郎がまたすごいよね、これが。すごいんですよ、佐野史郎の芝居がね。怖い、本当に怖いこの人って思いますね、これね。まあでも、まあ佐野史郎がまあそれで逮捕されると。ところが、まあ見事にこう、ね、精神異常的な素振りを見せて、こう鑑定に回されるわけですね。ところがそこでこう逆にこう警備の隙をついて、看護師だ警備の人だを殺したりして、まあまあ逃げ出すわけですよ。で、浅野敦子と佐野史郎の最後の対決があり、で佐野史郎がそこで告白するわけですね。カジューラ、数年前カジューラを、こう、施設から逃がしたのも自分だし、そこで一緒にやっていこうと思ったけども、意見が合わず、カジューラは自分が殺したと。で、自分が今までのやつをみんな操ってきたんだ、というような告白をするんですが、まあ、浅野敦子が追求していくと、どうも記憶が曖昧な部分があったりとか。怪しいという中で、まあ結局佐野史郎はそこで、まあ妙子と争って、ギバちゃんが助けに来て、ギバちゃんとも争って、結局は刑事部長だっけ、係長かの、まあ蟹江恵三とかが駆けつけて射殺する。ここで完全に佐野史郎が殺されると、殺されるっていうか、まあ射殺されると。で、浅野敦子はその佐野史郎の記憶の曖昧さだとか、その公安の上層部の人の態度だとか、いろんなものから梶浦の居場所に気がつくわけですね。梶浦はまだ生きていると。どこにいるかというのも気づいて、行った先は病院の地下の特別室みたいなところなんですね。梶浦はずっと病気で体が動かなくなってて、人工呼吸器とかそういうチューブにつながれた状態じゃないと何もできない状態なんだけども、そこからこういろんなものを操り、佐野史郎を操り、洗脳し、記憶をこう書き換え、佐野史郎は自分でいろいろやってるつもりだったけど、実は梶浦の手の上だったんだぜっていうことになるわけですね。梶浦は全てはこう妙子への愛情だったんだ、君へのプレゼントだったのさという話をする。で佐生妙子は 全てにケリをつけるためにその梶浦をつないでいる生命維持のための機械を全て止めてしまい梶浦を殺すんですね。それがラストシーン。梶浦を殺したことで捕まる浅野敦子、佐生太鼓の姿がラストシーンという、まあだからまあぐっちゃぐちゃなドラマですよね。すんげえぐちゃぐちゃなドラマなんですけど面白いんですね。だからまあね、さっきも言ったけどそのプロファイリングっていうのイコールその犯人との精神のシンクロみたいなことになり、そしてその闇に囚われてしまうというこうサイコさんな雰囲気、プロファイリングプロファイルとかプロファイリングっていう言葉がその怪しげに映ってしまう雰囲気を作ったのはまあこのドラマですよね。プロファイリングっていう言葉自体も広めたけど間違ったこう認識というか雰囲気を広めてしまったなという気はしますよね。この後ねしばらくそのプロファイリングっていうのは別に出てこないですけどね。まあでもその後のドラマとかでプロファイリングっていうのが出てくるときはまあ結構科学捜査の一端としてというかね、科学的データ的に分析して犯人をこう犯人像を確定していくっていうちゃんとしたプロファイリングのあれになってきてはいましたけどね。やっぱりどうもプロファイリングっていうとうんって思っちゃうのはきっとこのドラマがあるからなんでしょうなと思いますね。まあそんなわけでまあドラマとしてもすごい面白いんですけど、こう見返した時におーって思うのはですね、こうモブとまでは言わないですけど脇のこうところで結構すごい人が出てるんですね。例えばこの国生さゆりが2番目の連続殺人の時の国生さゆりのターゲットっていうか殺される犠牲者になるのが反町隆史だったりするんですね。反町隆史もまだ出たて超若い、の反町隆史だったりしますし、この3番目のね、3番目の殺人者っていうのは要はマインドコントロールされてあまり感情のない状態で、しかも黒幕というか自分に指示を出してた人間のことは絶対に喋らないみたいな、こう閉ざした人間像になってるんですけど、それが揺らぐ相手がいる。その揺らぎがされるのは愛ゆえになんだけども、その要はさっき言ったそのターゲットになった半グレのその女の子とかを拉致したり売り飛ばしたりこう悪いことしてたやつを殺した時に拉致されてた女の子がいるんですね。その子を結局助け出す、結果的に助け出すことになって、その子に惹かれてこう閉ざしてた心の一端が崩れていろんな事件を始めたりするんだけども、その女の子っていうのがまだ中学生ぐらいの時の広末涼子なんですね。まだ多分デビューしたてドラマだって1本目2本目がこれなんじゃねっていうようなところですよ。だからただね可愛いね、広末涼子ちっちゃい頃が可愛いのねと思うんですね。多分15歳とかなのかな。まあ可愛い女の子ですね、広末涼子ね出てくる。まあ1話か2話かぐらいにしか出てこない、1話2話ぐらいしか絡まないんですけど、まあ素敵な感じになってましたね。まあそう、広瀬総理町ね、もっと細かいとこではもうちょっとねちょこちょこいろいろ出てる人もいるんですけどね、セインカミューとか出てましたね、チラッと本当にモブなやつで出てたりとかするんですけどね。 あと西村雅彦も出てるんですね。まあ王様のレストランの後番ってことは、まあ西村雅彦自体はまあそこそこ出て表に出てきてはいるんだろうけど、西村雅彦もまたそう嫌なやつ感で出てて、その3つ目のその正義社会悪を罰する的なその3番目の連続殺人のターゲットとしてこうね、ターゲットとして次のターゲットはこいつだって言われるのが西村雅彦なんですね。だからその西村雅彦をガードしてたから、まあ 3番目の連続殺人犯は捕まるんだけども、まあだから西村雅彦は殺されずに済むんだけども、まあ嫌なやつなんですよ。守る気にもならねえみたいな感じの嫌なやつをやってましたね、西村雅彦がね。まあそんな感じですよね。まあだからだからって何がだからなんかよくわかんないですけどね。佐生太鼓、そうだからどのぐらい知ってるんですかね、佐生太鼓。30前後のねアグレスメンバー、ツワ君とかね、ゆりゆり、まえちゃんは知らなかったっすからね、佐生太鼓。ってことはやっぱり、まあでもそうだよね、22年ぐらい前のドラマで、今30前後の人っていうのはまだ小学生ぐらいの頃にこれをやってたわけだから、そりゃね小学生ぐらいの子がいる家庭では見ないドラマですわね。ファミリー向けでは一切ないですからね。ガンガン人死にますからね。死体もバンバン映りますからね。というか今だとあんまり作れないんですかね、こういうドラマはね、オカルティなドラマは。どうなんだろう、作れんのかな。表現はなかなか難しくされそうですよね、こういうのはね。ないわけじゃないんだろうけど、やっぱりちょっと深めな時間になっちゃうんですかね。ねえ、こう、浅野温子はやっぱでもすごいっすよね。まあ、こう、例も、普段こう、冷静でこう、人の行動とかから、こう、いろいろ分析できるし、何も隠し事ができないような人なんだけども、まあまあ、精神的にやっぱりどっかおかしくなりつつある状態。っていうのがあって、その怖いんですよ。もううわーってなりましたね。浅野温子はすごい、すごいなーと思いますね。ギバちゃんのね熱い刑事っていうのも、まあさっきも言いましたけど、やっぱりね、踊る 大捜査線、踊る大捜査線の雰囲気とかの方がやっぱり印象が強いから、熱いギバちゃんっていうのがね、結構ね、こう、熱いっていうか、まあ、踊る大捜査線だって熱いんだけども、その熱さの方向が違うというかね、まっすぐな熱さを持ったギバちゃんっていうのはなかなかにすごい、珍しい感じで、しかもそのね、恋人が殺されて、こう、闇の方にドーンって行って、あーってなってるギバちゃんとかもなかなかにこう、すごいんですよね。いや、ぶっ壊れてる感じ、いいっすね。でもね、ギバちゃんのその婚約者をやってるのが、まあ、飯島直子なんですけど、飯島直子もまたなんかね、可愛い感じでやってるわけですよ。すごいね、なんか、声とかもすごい可愛い方向に作ってる。作ってるって言ったらなんか、あれですけど、可愛い感じになってるんですよ、飯島直子が。まあ、20数年前はそういう感じだったんですかね。まあ逆にね、なんかもう、ちょっと擦れてるというか、まあ、チャキチャキした感じとか、そっちの方面の方が印象があるというか、イメージがあるから、なんか、こそばゆい感じになりますよね。あの、女の子した飯島直子っていうのがね。なんかあれでしたけどね。いやでも、だからその、若かりしをすごい感じるドラマですね。見返した時にね。当時ね、放送当時に見てる時もただひたすら怖かったっすけどね。怖いっていうか、怖かったっすね。雰囲気がね、怖いしね。こういう、この時代っていうか、この頃とか、もう、それよりもちょっと前ぐらいって、こういうの多かったっすよね。ちょっとサイコさんなやつというか、そういうの多かった印象はあるな。タイトルとか今パッと出てこないですけど、なんか多重人格系のなんかそういうのあってね。なんかそんなのとかあったりとか、あれも浅野温子絡んでたっけ？なんか、あ、なんだっけな、タイトルとかなんかパッと出てこないですね。でもあったんですよ。それもね、すげえ怖かった印象があるんだよな。 あとなんだろう、まあでもあるよね、ほんとね、そういう怖い系というか、うん、怖いもの見たさで見ちゃう感じのやつ。こういうのもね、まあでも見応えはやっぱりあるですよ。あるですよってなんだ。うん、面白かったですね。まあでも、やっぱりコメディが好きだな。あの、気楽に見れるのがいいな。こう、見終わった後とかなんかズンってなるやつだ、これ。後味もそんないいもんじゃないですからね。まあ、まあ結局、浅野温子、佐生太鼓が元恋人のね、梶浦を殺してしまうというラストですからね。うん。こう、殺人者の方に引き込まれそうになるのを必死に耐えた後、浅野温子も結局殺人という結末を迎えるわけですからね。まあ、とはいえ、梶浦がすでにもう、あの、いろんな記録から抹消されてたり、すでに死んでるっていう扱いになってたりっていう裏側があるんで、まあ実際は、こうね、告訴もされないというか、なんだろう、犯罪歴にはならないんだけども、だって、ね、存在しない人を殺したって言われてもっていう、ね、法律的には裁けないんだけども。ただその、梶浦を殺した後のその、捕まって去っていく浅野温子がちょっとだけ笑うんですね。それがまあ、ラストカットになってるのかな？そんな感じなんですけど、それがね、ちょっと、まあ、浅野温子、佐生太鼓が救われたのかなっていうのはあるんだけども、やっぱり見ててズンズンってなりますね、これね。でもね、見応えはやっぱりありましたよ。面白かったですね。はい。そんな感じの佐生太鼓でございました。まあ、これね、まあまあ、ざっくりわーっと、あらすじというか、あれも喋りましたけどね、見たことない人は、まあ、ちらっと見てみたらいいと思いますよ。面白いですよ。見応えありますよ。引き込まれるものは間違いなくありますね。やっぱりね。すごいっすよ。ということでですね。この辺にしておきましょうか。今何分ぐらいですかね。あ、もう30分超えちゃいましたね。そんなわけで、ドラバナ第4回は、佐生太鼓でございました。あ、しまった。次回予定とか何もチェックしてないや。まあでも、まあ来週水曜日が、鹿島さんですかね。鹿島さんのがあって、その次の金曜日は、熊谷さんですかね。毎度そんな感じですから、そんな感じでしょう。モリエンテスラジオよろしくお願いしますということで。あとはあれですね。まあ次がね、もう9月に自分の番が来るんですけど、その頃は公演真っ最中か、真っ最中の直前ぐらいに来るのか、真っ最中かな、真っ最中の可能性があるね。まあアガリスクエンターテイメント、その企画共謀につきという企画のもと、そして怒涛の伏線回収、絶賛稽古中ですよ。9月の10何日、15からでしたっけ、15ぐらいからです。正解、9月の15日から24日まで、シアターミラクルで、アガリスクエンターテイメント、そして怒涛の伏線回収やっておりますので、よろしくお願いします。チケット絶賛発売中でございますね。あと、ま、自分の話としては、11月に、もう一個の所属団体です。ファルスシアターの方が11月に本公演ございます。11月の頭だったかな。こちらも、よろしければチェックしてみてください。よろしくお願いします。ですのでね、11月の顔合わせがもう9月の頭ぐらいに一回あるんですけどね。まあ、ファルスシアターは、既成の台本をね、使わせていただく公演になるので、その9月の頭の顔合わせの時には、まあ台本が全部揃っているという。素晴らしいですね。アガリスクいつ台本上がるでしょうか。まあ、とりあえず、これを撮ってる今の8月半ばでは、当然まだ出来上がってはおりませんのでね、脚本がね。 楽しみにしておりますところでございますよ。そのわけで、アガリスクよろしくお願いいたします。ファルスシアターもよろしくね、というところで、これ次回のドラバナは、まあその公演直前か公演中か、公演中だね、15から24、15の金曜日は誰だ、それが僕か、どうなんだ、まあいいや。まあその辺に、次回ドラバナもやらせていただきますが、どうしようね。もう絶対だってドラマなんてもう見返してる時間ないじゃんっていうスケジュールになっているよ、これは多分。どうしよう。なんか、まあでも、なんとか見返せれば、なんか、ワン、ね、1クール分ドラマ見て、何かお話できればなと思いますけど、今んとこ全く予定がございません。もしかしたらドラマ見返す時間もなかったし、なんか無駄話をするドラマの話なのかっていうドラバナを送る可能性もなきにしもあらずです。次回をお楽しみに。というわけで、ドラバナ第4回この辺でお開きでございます。おやすみなさーい。